だからなんか、常に成長してるな。
君モル雑談に乾杯。
トディです。
モルマットです。
はい、今週も始まりました。
はい
はいはい、じゃあ早速ちょっと、
はい、
今日の詰めを発表させていただきたいです。
ほう。
はい、加藤ハイネ。
え、加藤、
加藤ハイネ。
ハイネ、はいはい
はい、加藤ハイネっていう、
うん、
まあ、加藤は、まあ、一般的なあの、名字の加藤で、
うん、
ハイネってあの、ひらがなで、打ってもらえれば大丈夫なんですけど、
うん、
加藤ハイネってブロガーがいるんですけどね。
ブロガー。
ブロガー。まあ、ブロガーって言うとなんかちょっとイメージ悪いけど、
うん、
まあ、加藤ハイネってまあ、ブログを書いてる人がおるんやけど、
うん、
だから僕は結構、その人は好きで、
うんうん、
一年に一回ぐらいしかブログ更新しやんないけど。
それブロガーとしてダメじゃない？
いやいやいや、そのもう、僕の、なんかすごい好きなブロガーが何人かおるんやけど、
うん。
三子に入ってくる人やな、加藤ハイネ。
ああ。
うん。いや、ほんとね、まあいいんですけど、ちょっとまあ、一回ちょっと見てほしいね。魅力は。あれもう長いんよ。一回のブログが。長いんやけど、
うん、
だすげえ、こうね、饒舌なんやね。なんか、文体とか好きなんやね。
ほう。
なんか、なんていうのな、まあ、饒舌体っていうのか、なんかすごいこう、スラスラ読める。なんかもうめちゃくちゃな口語体なんやわ。
うん。
結構ね、僕は面白くてね、好きなんですけど、まあ年に一回ぐらいしか更新ないんで。
鳥くん、ブログ読んでるんですか？
僕ね、ブログ読んでますよ。
まだブログなんかで消耗してるんですか？
いやいや、消耗してないよ。むしろ、得てるよ。バリバリ得てるよ。
うん。
いや、なんか、まあ他も、池田隼人さん、
はい、
ちょっと、見たことないですけどね。
池原書店見たことないですか？
いや、なんかそういうタイプの人はそんな好きじゃなくて。
いや、僕も嫌いだけどね。
いや、なんか好きじゃないっていうのは、興味がなくてそもそも。
うん。
なんかバリバリ向上心ありますみたいな。
はい、はい。
消耗してるのとか言ってるけど、なんか結構向上心ある感じやん。
まあね。
PV 数がーとか。
うん。
なんかその、そういうのはなんかあんま好きじゃないな。
な
んか僕はもっとなんか、エッセイっぽいブログが好きというか。
うん。
上田啓太っていう人がいるんですけど。
うん。
上田啓太の書くブログとかもすごい好きなんですけど。
うん。
なんかすごいいいエッセイ読んだな、みたいな気持ちになる。
はぁ。
人で。まあ結構多分人気の人で。まあ良ければね、ぜひ。加藤ハイネと上田啓太を読んでくださいと。
はい。
はい。まあね、今日のおすすめちょっとこれぐらいにして。
ちょっと言いたいんだけどさ。
うん。
鳥くんさ、おすすめするの好きやん。
うん、好きっすね。
で、人からもおすすめされるの好きじゃん。
好きっすね。
で、おすすめされたのは見たりとか買ったりとかするじゃん。
しますね。
鳥くんさ。
うん。
僕のおすすめは全く耳を貸さないよね。
いやいや、そんなことないって。
いや、そうじゃんだって。
そんなことないって。何
進めてくれた？
モルちゃん何進めてくれた？
え、結構進めてると思うけど。ちょっと今、パッとは思いつかないけど。
モルちゃんの進め方に問題があるんちゃうか？
え？そういう いや、それならいいんだけどさ。
いや、違う違う違う。
は誰がおすすめしても絶対見るみたいなこと言うくせに、あ、人のこと区別するんやと思って。
いや、見るよ。え、見るし、見てる。絶対見てるよ、モルちゃんおすすめされたやつとかも。
ああ、本当ですか。
なんか、なんか今パッとは出やんけど、
うん、
絶対見てる。だって、あれ、バーナード城曰く見たし。
それおすすめしたかな。
いや、した。瀬川祐希っていうくくりでおすすめされた。
鹿は祐希だし、間違ってるし。
もうええわ。鹿は祐希ね。鹿は祐希。いや、呼んだよ、バーナード城曰く。買って、ね、読みましたよ、バーナード城曰く。
そうですか。
はい。いや、ね、他も絶対見てるって。
本当に？
いや、見てる。
なんか、そういうの傷つくんだよね。
いや、だって。
なんか、僕の方はどうでもええんや、みたいな。
いや、ストリートファイター勝ったし。
は？
ストリートファイター勝ったし。
僕、おすすめしてないけどな。
いやいや、されたよ、モルちゃん。
いやいや、僕もストリートファイターうんざりみたいなことしか言ってない。
いや、僕、覚えてるけど、モルちゃん、初めて実際に会った日。あった日に、
うん、
モルちゃんちストリートファイターやって。
やったな。
いや、面白いよ、みたいな。いいよ、みたいな。
トリガリンジュリー使ってた。
そう、勝ったもん、ストリートファイター。その一週間後ぐらいに。
あ、そう。
で、モルちゃんとちょっと熱帯とかしたし。
したっけ？
した。
覚えてない。
したけど、なんかもう、全然勝たれへんからやめたけど。
そういうゲームだからね、あれは。全然勝てないから、ほんと。
そう。だからモルちゃんが忘れてるだけよ。
あ、そう。わかった。
そう。
ちょっと被害者妄想入ったのかもしんないね。
そう。
うん。
そう。僕は結構見てるよ。
そう。
まあ、なんか、見やすさとかもあるけどね。手出しにくいやつとかあるやん。まあね、勧められた。
あ、カラマー族の兄弟読もうぜ。
カラマー族の兄弟一回僕挫折してるからな。
あれ面白いよ。うん。
あれはまあ、僕、舞城大太郎好きなんで、
うん。
煙か土か食い物
とか。はいはいはい。兄弟のやつとかは。
まあ、カラマゾフ兄弟がね、
うん、
まあ影響を受けてるみたいな。
うん。
あ、違う、カラマゾフ兄弟が影響を受けてるんじゃない、カラマゾフ兄弟に影響を受けてるから。
うん、そうだね。
なんか、それはまあちょっと見たいなって思うけど、
うん。
あ、常駐下巻あるからな。
ほら、見たいなって言って結局見ないじゃないですか。
いや、なんかもっとさ、サクッと、なんかあのコンビニのスイーツ美味しいよとか勧めてくれたら、買うんやけどな。
そっか。
買ってくんやけどな。
じゃあ、あれか、僕が言ってるのはコストが高すぎるみたいな、値段が高いとか、時間がかかりすぎるとか、そういうのだと。
そう。
なるほどね。
だからなんかさ、
うん。
今思い出したいんだけど、
うん、
最高の離婚っていうドラマがあって、
ありましたね。
はい、僕結構好きなやつなんですけど、
うん、
そのドラマで、まあ、夫婦が離婚するんやけど、
うん、
まあ、理由はまあ、いろいろあるんやけど、
うん、
そのうちの一つに、なんかすごい、夫が、カラマーゾフの兄弟好きで、
うん、そうなんだ。
そう、夫がね、カラマーゾフの兄弟が好きで、
はあ、
その、嫁に勧めたんだろ、
うん。
カラマーゾフの兄弟がすごい面白かったんだよ、みたいな。
うん、
まあ、勧めたっていうか、まあ、面白かったよ、みたいな話をしたんだわ。
うん、
すごく良かった、みたいな話をして、
うん、
で、後日、嫁が、カラマーゾフの兄弟読んだよって、
うん。
言ってくるんだわ。
うん。
読んだよ。なんかよくわかんないけどすごかったみたいな。
うん。
言ってて、で、話してると、カラマーゾフの兄弟って、新潮文庫で上中下巻で出てるんやけど、うん、
はいはいはい。
上巻と下巻だけ読んで、中巻読んでなかった。
あ、それカラマーゾフの兄弟読んでる人あるあるですね。
うん。で、なんか、中間も読んでないじゃないか、みたいな、喧嘩になって。
は
いはいはい、
うん、
で、なんか、いや、私は、なんかその、 あなたがいいって言ったものを見たところを評価してほしいのに、なん中間見てないぐらいで、みたいな。
ああ、はいはいはい。
感じのね、喧嘩とかがあったんやけど、
うん、
それを今思い出しました。
なんかちゃうんだよな。その、別に、こう、無理して見てほしいわけじゃないし、うん、頑張って見たから僕を褒めてみたいなことを言われてもちょっと辛いよなっていう感じがするわけ。
うん。いや、だからそうだねな。その、まあその夫婦の場合は、
うん。
別にカラマゾフの兄弟に興味があって見たんじゃなくて、カラマゾフ兄弟が、兄弟好きなあなたに興味があるからそれも見ましたよってことやから、
はいはいはい、
結局作品自体にはまあ何の興味もないっていう。
まあ確かにね。
で、そこに対して旦那が、僕はこの作品が良くてこの作品を進めてんのに、
うん、
あの、そこどうでもいい感じで言われたら逆に腹立つわっていう。
ああ、まあまあ、そういうすれ違いを描いてるという、
うん。そういうまあ見解と思うんやけど、うん、まあ僕は見るなら、上中下巻見ますけどね、ちゃんと。
まあ、無理しなくていいっすよ。
いや。死ぬまでにね。
結構ね、それ考えると、ほんと死ぬまで見れるやつ限られてくるなと思って。
そう。
もう無駄なやつ見れないな、みたいなのできちゃうね。
うん。僕が最近マジでずっと見てるロストっていう海外ドラマがあるんですけど、
うん。
まあ、ロストなんかトータルで100話ぐらいあるんやけど、
1話何分
?1 話まあ50分ぐらい。
ああ、じゃあまあ大体もう100時間は行くと。うん、
ああ、まあめちゃくちゃね、最高のドラマがあるんですけど、
うん。
そのロストの中でデズモンド・ヒュームっていうキャラが出てきて、
は
あ、で、そいつは、常に本を、常に一冊の本を持ち歩いてるんやわ。
うん。
その本っていうのは、もう自分が、本当にすごい好きな作家の本、
うん、
もうほとんど、その一冊以外は全部読んだんやけど、
うん。
その一冊だけ読んでないんやわ。
うんうん。
だからその本は、自分が死ぬ前に読む最後の一冊にしようって決めて持ち歩いてるんや。うん
はいはい。
自分に死が近づいてきたときに死ぬ前にそれを読むみたいなのを決めてて、それをずっと持ち歩いてる人がおって、
うん。
僕もカラマー族の兄弟常駐下巻これから毎日持ち歩くわ。
まあ別にね、紙で持たなくてもいいからデータならいつでも持ってられる。
あ、それを言おうと思ったのに。
あ、そうなんだ。
声もね。俺じゃ重いやろみたいに言われたら、いやデータでね、みたいな。
半歩先を行ってしまったか。
先行かれたわ。
うん、
その、まあ、なんか死ぬ直前に呼ぶって、交通事故で死んだらどうすんねんとか、そういう突っ込みどころある、まあ。
そうだね。
まあでも、なんかそう、かっこいいなと思って。
うん。
でもデータで持ち歩いとけば、最後に読むよみたいな、言えるな
って。でもそれ面白くないってか、読むのしんどかったら辛いな。
うん、まあ、そのね、
うん、
ちょっとロストの話をしたいんですけど、
お
ロストってもうすごい良くて、
うん、
僕はもう本当に、まあね、100時間ぐらいかかるから、ここ数日、うん、っていうかまあ、2週間前ぐらいから、
うん、
ほとんど仕事以外の時間ロストに捧げてて、
へ
ー洗濯とか、料理とか、掃除とかをめちゃくちゃサボってて、
うん、
必要最低限は一応やってるけど、
うん、
めちゃくちゃなんかいろいろ溜まってるんやけど、
うん、
もうなんかそういう、なんていうの、なんか生活みたいなものがもうとにかくめんどくさって、ロストがまだ見終わってないから、
は
あ、ロストをまずは全部見たいから、そういうの全部後回しにしてんだけど、
うん、
なんかすごいさ、部屋とかもなんかちょっと汚いんよ。散らかっててさ、コンビニ弁当の食べた、その柄とかがなんかあったりして。
鳥くんってそんな汚くするんだ。
いや、僕は基本的にめちゃくちゃ、綺麗好きというか、
うん。
結構部屋はずっと綺麗にしてんねんけど、
うん。
ちょっともうロストのせいで完全にそういう人間らしい生活がロストしてて。
今うまいこと言ったつもりなんです
よ。いやいや、別にうまいこと言ってないですけど。
いやー、辛いわ、今のはちょっと。
いや、その、
はい。
まあね。
はい。
もう、生活がね、はい、ほとんどロストに捧げてんねんけど、
うん。
だからすごいさ、こう、日常に侵食してくるわけよ、ロストが。
うん。
まあ、例えばなんかその、僕先週、その、夢と現実の区別がつかんくなってきたみたいな話をしてたと思うんですけど、
うん。
で、夢と現実とロストの世界の区別がつかんくなってきて、
お
ぉ。区別ついてるよ、ごめん。大げさに言ったら区別はついてる。
うん。
区別はついてるけど、なんか頭の片隅でロストのことを考えてて、
うん。
なんかその、普通に働きながら、なんか、今島ではああいう状態か、みたいな。その僕が見てるロストの今のとこを思い出すみたいな。で、ロストって、その構成的に、二幕構成というか、二つのシーンを行き来して、
はい。はい。
その物語を語ってくるのは、だからその島での生活パート。
うん。
あと、あ、ごめん、ロストっていうのは、飛行機、オーシャニック815便っていう飛行機に乗った人たちが、その飛行機が墜落して、で、とある島に墜落して、その島で、うん、生活することになるっていう話だよ。
はい、
で、まあ、その島での生活パートと、あと過去の、その飛行機に乗る前の自分たちの人生、みたいなとこの2シーンが、まあ、交互に描かれて、こう、一話が、毎話毎話進んでいくんやけど、
うん、
そのロストの中でも二つ世界があって、やっぱ夢と現実とロストの世界、そのロストの世界は、現実というか、島とその過去みたいな。
うん。
とかって、そんな四つの世界がぐるぐるしてるな、僕は今。
なんかもう分岐してるわけですね、いろいろ。
うん。分岐してるんだよ。もうね。ロストがね、
うん、
こう、すごい良くて、なんか、人に結構ロストの話をしちゃうことがあって、
うん、
この前ね、その、ちょっと、高校の時の友達と、
うん、
食事に行ったんですけど、
うん、
もう全然ロストとか見てないし、海外ドラマ興味もそんなないみたいな、
うん、
なんか人なんやけど、なんか僕、ロストにすげえハマってたから、ロストの話をしちゃって。
うん。
で、そのロストの話っていうのが、うんとね、その、なんかその子は、
うん。
まあ、女の子なんやけど、
うん。
なんか、歯並びみたいなのを結構気にしてて、
うん。
まあ、歯列矯正を、まあ、始めるみたいな。
うん。
なこと言って、ただ、その、歯列矯正始めるにあたって、まあ、結構お金かかるんよ。
うん。
50万とかかかるらしいんよ。
うん。
その、50万、払って、歯列矯正をするっていう、まあ、決断をして、実際今してんねんけど、
うん。
結構、大きい買い物やん。大きい買い物っていうか、大きい決断やん。
うん。
で、だからそれが、なんか、良かったのか悪かったのか、ちょっと悩んでて、良かったのかなとか、を結構気にしてて、
うん。
で、それ気にしてたから、ロストのね、その、島での生活パートと過去の生活パートの二つで分かれてるって言って、
うん。
その、大きな構成として、ロストって島での生活の中で何らかの決断に迫られるんよ、毎話。
うん。
例えば、捕虜を捕まえて、
うん、
その捕虜を殺すかどうかみたいな。
ああ、はいはいはい。
そういう決断があって、それがエピソードの終わりの方にあるんよ。
うん。
で、その決断の前に、その、過去の生活のパートとかがあって、
うん、
例えば過去軍隊によって、その拷問の係をやってたみたいな。 で、こういう、こうこう、こういうことがあったみたいな。で、なんか、その、人を傷つけることみたいなのが、そういう拷問の仕事とかをしてて、すごい嫌になったみたいな。
うん。
過去みたいなのが、その過去パートで描かれて、
うん。
で、現代のパートで、最後の方にそういう、大きな決断、こいつを殺すかどうかみたいな決断が来て、うん、その過去パートで人を傷つけることを申したくないみたいなのがあったから、そこで殺さんみたいなのを選ぶみたいな。
はいはいはい。
だその毎回最後の方にある決断に向かって、その島パートが進みながら、合間合間で、その決断に至る理由を過去世界パートで、合間合間に挿入されてるんよ。
うん。
で、そういう作りになってんだけど、まあこれは、これから、その、まあ決断、例えばさ、現実生活で決断することもあるやん。
うん。
その決断っていうのは、やっぱ自分の過去の人生の経験とかによって、ああ、こっちを選んだ方が良さそうやなとか、自分はこっちを選びたいな、みたいなのは過去からさ、その参照されて選ばれるわけやん。
それは違うよ。
それは違う？
まあいいですけど。はい。
例えば、まあもちろん一概には言えんかもしれんけど、例えばさ、なんやろ、僕が、ちょっといい例えが思いつかんな。
まあ、わかりますよ。うん。はい。過去から決めると。はい。
そう、ロストの場合やと、そういう人を傷つけてた過去があって、それを食いてたから、今決断するとき、もう人を傷つけることは選ばんみたいな。
うん。
ことを選ぶように、その過去が影響を与えて、こう今の選択を作ってるっていうのが、こう結構ロストの大きな構成なんよ、前は前の。
なんかシナリオライターのやつとかでよくある、過去への生産みたいな、過去を生産する展開みたいなやつですよね。
うん。
ありがちっちゃありがちというか、みんな大好きなパターンですよ。
そう。それが結構毎回あるんやけど、
うん。
その話をその子にして、
うん。
ロストって、こう、島でのパートと過去パートがあって、エピソードの終わりに島での重大な決断があるから、それを、その決断になんでそのキャラは至ったのかっていうのを過去生活パートで、それを描写してるんや、みたいな話をして、だから、今、君は、五十万払って歯列矯正するっていうのを選んだ。で、それを正しいか正しくないか、どうやろうって悩んでるけど、でもそれは君のその過去、その、歯並びとかにすごい悩んだりして、どうしようどうしようみたいな悩んだりして嫌やなとか思ったりした、そういう過去から、その今、歯列矯正するっていう決断結びついてるんやから、過去を信じろよみたいな。話をしたんや。間違ってないよみたいな。
うん。
話をしたんやわ。
うん。
めっちゃポカーンとしてた。
僕も今ポカーンとしたもん。過去を信じろって言われて。お
ー。じゃあ過去を信じろっていうか、いや、うん、だからその、そういう、過去があって、その決断をしたわけやから、その決断は正しいよって。その、現実的に正しいかどうかわからんけど、その子の中では、そう、正しいよっていうのを僕は言ってあげたかった。
どうかなぁ。いや、これはまあ、確かにそういう側面もあるんだけど、
うん、
それって結局、あれでしょ、なんか、損をしたくない気持ちから来てるじゃん。そう、例えば、
うん、
その、過去のことが全く無駄だったって思いたくないから、過去の決断が今正しいことをさせてるんだって思いたいわけじゃん。
うんうん、
例えば、まあ、映画館の例えで言うと、
うん、
こう過去に僕はこの映画を面白いと思って映画のチケットを買って今映画館に、ね、見てるけどつまんないみたいなことがあるわけじゃないですか、
うん、
その際に過去の自分がこのチケットを買ったから今この映画クソつまんない映画を見てるのは正しいことだって無理やり思い込むっていうのは健全じゃなくないですか。
まあね、まあそのバイアスかかってる感じするけど、
まあこれはよく経済とかいうサンクコストっていうやつだし、あとその例えばね、こう、昔から、なんでしょうね、会社でも部活でもいいですけど、うん、伝統というものがあって、うん、それはすごいこう、下級生をいじめるようなものだったりするわけじゃないですか。
うんうん、
で、その伝統っていうのは、その下級生の時になんか洗礼みたいに受けて嫌だな、嫌だなって思ってたけど、 じゃあ自分が上級生になった時に、その伝統っていうものを、自分が受けたやつをそのまま下に対して、下の年代に対して同じことをしたりとかするっていうパターンがあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれっていうのも、その自分が受けたそういう嫌がらせみたいなことも何か意味があったはずだから、だから自分もまだ継続した方がいいんだっていう、そういう心理から来る、こう過去を正当化するために、今やってることを決めるみたいなことじゃないですか。
うん。
だから、そういうちょっと、悪しき面もあるわけですよ。
まあね、まあね、うん、それもあるけど、ただ、うん、そう、なんていうの、僕のすごい言いたかったこととしては、
うん、
もう、その、お金払っちゃってるわけ。
だから、それはもう映画館の例えと同じでしょ。
じゃあ、ちょっと待って、聞いて、最後まで聞
い
て、
うん。はいはいはい。
その、私立矯正への、50万を、もう払ってんねん。
うん。
それは戻せやんねん。
せやね。
だからもう、どっちみち、それが正解か不正解かは、まあ、後々わかることやけど、
うん、
それだから今わからんけど、もう、戻る道はないんよ。
まあ、その通りですよ。あの、映画館の例えで言っても、その、払った金は戻ってこない。
そう。
まあ、唯一戻せるとしたら、今すぐ劇場を出て、時間を有効に使うぐらいなことなんですけど、まあ、私立矯正の場合はまあ、同じようなもんでしょうね。
それを、もう戻せやんってことがさ、うん、分かってる以上さ、
うん、
もうそこで悩む意味なくないって思っちゃうよ。で、その、ただその子が、良かったんかな、うん、悪かったんかなって悩んで、で、その、落ち込んでるわけよ。
うん、
その落ち込みって、もうでも、まあ、言うと無駄やん。無駄っていうか、落ち込んでる分損やん。だってさ、わあ、悪かったんかな、悪かったんかなって思いながらやるよりさ、
うん、
あ、よかった、いい決断したんやって思って続ける方がいいやんって僕は思うんよ。
まあ、その通りですよ。それはその、くよくよすることに何の利益があるんだって言ったら、大抵のことはないんですけど、
うん、
そのくよくよしてる人に対して、お前がくよくよしてるのは全て無駄なんだっていうのは、なかなかこう、僕ですよね。
あ、いや、だから、僕は、その、くよくよしてるのが無駄って言いたかったんじゃなくて、
うん、
僕は、いい決断したいの、自信持てよって、
あ、まあまあ、
言いたかった
よ。なるほどね。
うん。だから、その、まあ、でも悩むなよ、悩むなよとは言わんけど、
うん、
そういうなんか、過去のね、いろんなことがあって、そういう決断をしたんやから、その決断はきっと正しいよって、
うん。
前向きにしてあげたかったんよ。
なるほどね。
その例えとして、僕はロストのエピソードの構成の話みたいなのをしたんやけど、ポカンってされた。
正直、あれですよね。結局、多分本人の中では答えが出てるタイプだと思いますよ、それ。
うん。
その相手に変えてもらおうとかそういう意図がないというか。
うん。いや、そうやね。だから、望んだ答えは、相手が望んでる答えは分かってん。
うん。
肯定してほしいって。
肯定してほしいのかな、まあまあ。
いや、だってそんな否定されたないやろ。
いや、もうだから、逆というか、そもそも肯定も否定もしてほしくないんじゃないかなと思っただけで。
ああ、聞くだけ？そうそうそう。いや、僕な、多分肯定してほしかったと思うねんな。
うん。
だから、僕は、その肯定したんだけど、
うん、
肯定の仕方が、めちゃくちゃ悪かったなって反省をしたな。
それはロストのせいなのかな。もしその子がすごいロストを見てたら、あ、ピンときたわってなったのか。
いや、見てたらっていうか、なんかその、構成の話みたいなのをするべきじゃなかったな。
ああ、はいはい。
なんかもう、完全にその構成の部分を全部剥ぎ取って、うん、やっぱなんか、その、まあ、決めたのは、まあなんかやっぱ、いろいろ、昔悩んだりとかもして、まあ気になってやったんやから、まあよかったんちゃうぐらいの、もうその、何の説得力もない。うん、軽い言葉、ちょうどよかったやろうなって。
うん。
思うな。
まあまあ、あれですよ。多分、取り組むのは正しいですね。
うん。
多分僕がひねくれてるだけで、ね。もう僕はもう何もね、求めてないんですよ。そういう相談するとかも、肯定してほしいも否定してほしいも特にないので、あれなんですけど。
僕が相談するときは、
うん、
肯定でも否定でもどっちでもいいんやけど、
うん、
本当に思ってること言ってほしいな。
それですよね。だから、うん、やっぱそこじゃないですか。その否定でも肯定でも相手が本当に思ってることを言ってくれたらそれを材料にできるんだけど、
うん、
相手がそれをこうこっちのためみたいな感じで絶対いいことしか言わなかったら僕はそれを材料にできないんですよ。
うん、
だから、そう、どっちでもないやつがいい。
うん。いや、そう、だから僕もそう思うんやけど、
うん、
でも多分、大半の人は、そんなこと思ってないと思うね。
うん。
大半の人は、相談するときって、肯定してほしいんやと思うね。
いや、僕もそう思うんですよ。思うんだけど、うん、たまにやっぱりそうじゃないんじゃないかなってことはあるんですよ。
あ、この人はマジの意見欲しいんちゃうかなって思うことがあるってこと、うん、
そうだし、そもそも、だってさ、大抵そういうアドバイスってさ、みんなこう、でもだって、つって、何も、こう、活かしてくんない時って多いじゃないですか。
うん。
だからそもそもアドバイスを自分の行動に結びつけようって思ってないし、
うん。
まあ、僕もそういうタイプだから、
うん。
みんなそうなんじゃないかな、みたいなとこを思うわけですけどね。
僕は納得できたら、参考にしたいけどな。
うん。でもそうでしょ。結局最後に残るのは、その言われたことをやりますじゃなくて、参考にするっていうだけじゃん。
それはね。
そうでしょ。当然のことなんだけど、そうなんですよ。
教祖様とかから言われたら話は変わる、
うん。命令とかじゃないからね。
うん。
むしろそういう人に対してなんか、軽はずみなこと言っちゃいけないなって、ちょっと思っちゃうしね。すぐ信じちゃう人とかだったらね。
うん。なんかもう、サンプル欲しいっていうか、
うん。
でも僕はこう考えるから、それはいいと思うとか悪いとか思うとか、
うん。
僕が相談するときっていうのはサンプルが欲しいから、
うん。
言うだけであって、
うん。
別に否定してもらっても全然いいんやけど、ただ、別に従うかどうかは結局別に自分が決めるやん。
そういうことですね。
だからまあ、意味ないっちゃ意味ないねんけど、だって僕が、これは、するって絶対に決めてたら別にどんだけ否定されようがするし、多分。
うん。
だから別に意味ないっちゃ意味ないけど、ただ、なんかこう、いっぱいの意見聞くことで、
うん。
もしかしたら変わる可能性もあるし。
まあ、そうですね。
あ、そういうのある。
うん、必要なやつとしては、そういう会社とか学校とか家族とかさ、うん、そういうクローズなコミュニティに自分がいて、
うん。
で、自分はそれ以外のところを知らないみたいな時に、外部の人から意見を聞くっていうのは、とても客観的なね、見方を得られるんで、貴重だと思うんですよ。
うん。う
ん、まあ、そうね。ただ、それを全部鵜呑みにするかというと、まあ別な話ですよね。
うん。僕はね、結構ね、
うん、
そのロストの過去があるから、その今のこの決断があるみたいな考えは、
うん、
僕は結構好きで、僕は割と自分振り返って考えるとそうなのよ。
なんか僕、鳥くんはね、多分すごい過去に囚われるタイプだと見てるけど。うん、
そんな、バレてた。
うん。
僕の決断って、結構その振り返って考えたら、
うん、
あ、昔こういうことがあったから、これを選んだんやな、みたいな。
うん。
の僕は結構自分で思うから、僕は結構過去からの影響を受けて、今を言ってるというか、今を決めてんねん、なんか。
過去からの影響を受けて、俺は今を生きている。うん、そうですか。
そう。これ絶対なんか最初の、最初の言葉にされるやん。
いや、多分ね、ロスト、なんか生活をロストしたの方だと思う。まあいいけど。
いや、あれ結構楽しみだけど、何になってる。
いや、でもさ、その、鳥くんが言うさ、その過去があるから、その、新しい、決断、過去を参考にした決断をするって言うけど、
うん、
そのドラマの中でドラマチックに描かれているのは、過去になんか嫌なことが、なんか嫌な思い出というか、こうなんか自分の意思に反してやってしまったこととか後悔してることがあって、
うん、
それとは逆の決断を新しく下すっていうのがドラマチックに描かれるわけですよね。
そうね。
でも大抵の人がやるのは、過去にあったことと同じことを選ぶと安心するから、同じパターンを選び続けるっていう意味で過去をずっと参照してるわけですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
まあ、僕は前者やけどね。
いや、そうかな。だから鳥居くんが、その家族の中では、あんま明るい子じゃなかったから、
うん。
それ、あの、外部で明るく振る舞ってても、家族の内部では暗く振る舞わなきゃいけないみたいなことは完全に過去に囚われてるじゃないですか。
ああ。
それは、その方が安心するというか、新しい自分を出そうとすると何か怖いことが起こるかもしれないから、ずっと同じパターンを選び続けてるっていう意味で、ずっと過去に囚われてるわけですよ。
まあ、その、なんていうの、そのスケールで見たらそうやけど、
うん。
ただ、もう少し、その、スケールを狭めるとさ、
うん。
その、家で暗い子やったから、
うん。
外で明るくしてるっていうのはあれやん、その、過去のことを好転させてるやん。そこだけの尺度で見たら。そこをさらに広げてさ、じゃあまた家族はどうなのってなったら、なんか、あ、同じこと繰り返してるやんってなるけど。切り取り方じゃない？そこは。
まあ、そうなんだけど、そんな人間ってこう器用じゃないなっていうところがあって、
うん、
こう一つそういう囚われたことがあると全部、なあなあになっていく感じが僕はするんですけど、
うん
うん。まあね、全部そういう、断ち切れるかというと、あ、いや。だからそういう場合ってさ、
うん、
そう、過去を断ち切ったみたいなことを言い方するじゃないですか。逆のことをやった場合、過去のそういう風習とかを、切った場合って。
うんうんうん、
なんかそれは、過去を断ち切っただと、ちょっとなんか、違うような気がするよね。過去、を継承していくのか断ち切ったのかだと、割とその、ロストで描いてるのは断ち切るパターンだけど、
そう
は
ね。
日常的にやってるのはただ継承してるというか、だらっと続けてるっていうだけの、
うん。
じゃあ、鳥くんは過去を断ち切りたいタイプなんですね。
僕は、そうはね。僕は、過去に悪いことがあったらもう逆のことを選ぼうって、なるべくするね、うん。
なるほどね。
うん。なんか、常に成長してるな。
意識高いな。あんまね、日常会話で常に成長しているって聞かないですかね。
成長こそが人生からな。
うん。なるほどね。
うん。まあ、別に、高くないですけど、意識は。
うん。
なんか、もう割と僕は、そうやな。過去に囚われてるな。
そうですか。
うん。
まあ多分ね、そういうフィクションで、例えばロストで、その過去を断ち切るような展開を見て、みんながこう、これはいいやってなるっていうのは、それはみんなができてないことだから、羨ましく見えたり、かっこよく見えたりするわけですよね。
うん。
まあそういう意味で、いいんじゃないですかね。過去を断ち切る展開というのは。
ロストって、
うん、
マジで面白いんですけど、あの、
はい、
過去に縛られてるやつがめちゃくちゃ多くて、
うん、
ほとんど全員過去に縛られてるやんみたいな、
うん。
なんか、もしかしたら、僕が今生きてるさ、
うん、
その通行人とかさ、
うん、
街歩けば車とかいっぱいおって、それ一つ一つに運転してる人もおるわけやん。
そうだね。
で、なんか、職場行ったらいっぱい人おるやん。
うん。
みんななんか、過去、みんな過去に囚われてんのかな、みたいな。こいつ過去何があるんやろな、みたいな。
ああ、まあね。
ちょっと思っちゃう。
うん。 確かに、人がいっぱいいるところに行くとさ、こいつは何をやってたんだろうみたいなこと考え出したら、きりなくなるよね。
ああ。あの、鈴宮春日で、
うん。
鈴宮春日のアニメを、
うん。
あの大学生の時に初めて見たんやわ。
うん。
なんか多分、世代的な中学校の時にやってたやつなんやけど、
うん。
大学生の時に DVD で初めて見て、なんか僕は結構、なんか、面白って思ったんやわ。
うん。
中学校の時は名前は知っててんけど、なんか僕別にアニメとかを全然見る子じゃなかったから、
うん。
なんか、アニメやんみたいな。
うん。
なんかそういう感じがあって、まあなんか別に、なんか、小馬鹿にしてたぐらいの感じやってんけど、
うん。
大学生見たら、めっちゃ面白ってなって、
うん。
特に、面白いなって思ったのがさ、
うん。
その、なんか、鈴宮春日の、小学校の時かなんかで、
はい。
あの、なんか遠出をして、うん、なんか野球のスタジアムかなんかに行って、
うん。
その時に、スタジアム埋め尽くすぐらいいっぱいの人がおって、
うん。
何万人とかの。
うん。
そんな何万人の人とかが一堂に集まるとこ、その、鈴宮春日は見たことなかったから、
うん。
その、怖くなったんやわ。その、うんうんうん、こんなにも人間がおって、
はいはいはい。
でもこのスタジアムにおらん人間もおるはずで、
うん。
じゃあ、なんか自分の住んでない、すごい遠くの土地とかにはもっと人がおったりして、
うん。
で、その人たちがそれぞれ、別々のこと考えて生きてて、で、その人たちも家族がおってっていう、すごい人間がおって、その分思考があるみたいなことを考えて、なんか、パニックなったみたいな
話が、はいはいはい、
確かあったと思うんやけど、鈴宮春日に。
ちょっと覚えてないけど、あったんですね。
うん。確かそういうシーンがあって、
うん。
なんか、僕も、昔ね、小学校の時に、
うん。
なんか、みんな、なんかその本気で思ってたわけじゃないけど、
はい。
心のどっかで、全員なんか、モブやと思ってたっていうか、NPC やと思ってて。
あ、まあ、やっぱ思いますよね。
うん。なんか、その、別に人やけど、
うん。
人じゃないというか、こいつらは、僕と一緒におる時だけ存在してるだけで、
はいはいはい。
僕が、例えば別のところに行ったら、もうこいつらは存在してないし、思考もしてないし、行動もしてないみたいな。う
ん、鳥くんが瞬きしてる間、見てない間には消えてるみたい。
うん、消えてるみたいなのを、小学校の時ちょっと思ってて。
哲学的なやつですね。
本気では思ってなかったけどね。うん、なんかそういう感覚があって。うん、
まあわかります。
で、たださ、その、クラスメイトとかになって、
うん、
喋ったりして仲良くなって、その、初めて NPC じゃなくなるというか。
うん。
それまで NPC1、NPC2、NPC3 みたいな存在やったのが、喋ったりして仲良くなって、同じ時間共有して、初めて、あ、こいつ僕が、おらん、その、そいつの自宅とかでも、自分の好きなゲームやったり、本読んだりとか、なんか好きなことしてんねやろうなって思えるようになるまでに、
うん。
その時間がいるというか。
はいはい。
仲良くなるまで、当たり前なんやけど、その行動をしてることは。もうなんかそんなしてないと思ってて。
うん。
で、なんか、それがさ、こう、どんどんさ、子供の世界って最初狭いけど、どんどん広がってくやん。
そうだね。
塾行ったりとかさ、中学校行ったら他の小学校の人とかも来たりとか。
うん。
で、なんか、こいつら、もしかしてみんな、家では、なんか自分で考えて自分のしたいことしたりしてんのかみたいな。
うん。
怖いな、みたいな。
うん。
思ったことがあって。
うん。
なんかそれを結構、具だけじゃなかったねな、みたいな。春日も思ってたんや、みたいな。
そうだね。
で、結構すごい、僕の中では印象的なね、エピソードやったんやけど。
うん、感覚としてはすごいわかるな。
うん。
なんか最初は家族だけが、自分はまずプレイヤーキャラで、
うん、
生きてて、あの、意識があるって思ってて、
うん、
その次になんか家族の中も多分あるなって思って、
う うん。
で、そっから学校とか、どんどん拡張していくみたいな感じ。
うん。
で、なんかもう、旅行とか行ったら、そこの、遠くに行ったところもなんか普通に生活してる人がいて、
うん。
うん。で、海外旅行とか行ったら全然違う言葉喋って、普通に生活してるやつがいて、うん、どうなってんだみたいな感じになるよね。
怖いよな。
怖いけど、まあ、楽しくもあるかな。うんうん、
その、声の形っていう、
うん、
まあ、漫画とか映画があるんやけど、
うん、
あの、声の形で、その、主人公と関わりのない人間、
うん、
クラスとかにおるけど、特に関わりない人間とかの顔に罰が貼ってある。罰が書いてあるんよ、顔に。うん、全員の顔に。うん、で、関わりのある人間だけ、その罰がなくて、その、顔がちゃんと書かれてるんやわ。
うん。
で、ただ、それまで罰やった人間も、喋って、仲良くなることでその罰が取れて、顔が出てきたりとか、
うん。
するんやけどさ、うん、まあ、それってまさに、僕がさっき言ってた、まあ、感覚というか。
まあ、そうですね。なんか、モブキャラと、普通のキャラの中間みたいな、
そう。
危機ですよね。
基本その全員罰がついてて、なんかよくわからんくて、
うん。
それが知ってくごとに、やっぱその一人ずつ罰が取れてってみたいな。
うん。そうだね。だから動物も多分意識あるし、なんか考えてるし。
うん、
あと鳥居くんの実家の天井の上にある顔のシミとかも、あれも多分なんか考えてるんだと思うんで。
あれ考えてる。僕だって、うん、小学校3、4年ぐらいまで母親と一緒に寝てたんですけど、
うん、
その母親の部屋が、その天井に、その木目があるんやけど、うん、その母親の部屋で寝てる、まだ小4ぐらいまでの、まあ、10年間ぐらい。
うん。
対話してたわけからね、うん、その木目と。
そうだね。
うん。
やばいよね。
うん。今でも覚えてるもん、その木目。
鳥居くんの心の中ではずっと生きてる。
うん。今なんか神に、その木目書いてよって言われたら書けるしね。多分合ってるし。見比べても。
だから、そのさ、拡張していくのを、まず人間まで行った後に、
うん、
まあ動物とかに拡張したり、まあ無機物であるぬいぐるみとかに拡張したりさ、
うん、
プラス映画の中のキャラクターとか、漫画の中のキャラクターとかまでこう拡張していくじゃん。
うん、
もうわけわかんなくなるよね。
なる。だからもう、その、なんていうのやろね、その、処理オーバーになるというか、処理しきれんというか、
うん、
その、あくまでもさ、
うん、
それってその僕の主観を通しての感覚なわけやん。
まあ、そうですね。
だから、例えば僕が、パッて街出て、いっぱい人を歩いてるやん。
うん。
あ、こいつは、これ、考えてるんやろうなとか、こいつ、これ考えてるんやろうな、こいつこれ考えてるんやろうなって、のを僕が考えてるわけやん。
うん。
こいつがこうなんやろなっていうのを僕が考えてる。それを複数人考える。
うん。
それでも処理オーバーなんで。
そうですね。
で、それを、こうバーってさらにその自分の見えてる視界の範囲だけじゃないわけやん。さらに広げる。うん、もっと存在してるわけやん、人が。で、そんなたくさんの人が存在してて、それぞれの思考をしてるってことを考えただけで僕の処理、しきれんくなるというか。
そうですね。
よくさ、なんか心の声聞けるタイプの能力者がさ、
うん、
うるさいうるさいみたいな。
ああ、いや、なんか耳に押さえて、うるさいうるさいってこう、なるやつね。はいはい、はい。
あれをなんか、想像だけでやってるみたいな、感覚というか、こいつこれ考えてるんやろうな、こいつこれ考えてるんやろうな、みたいなやって、わあ、処理終わんなった、みたいな。
うん。そうですね。ただ、やっぱり考えすぎるとダメっすね、あれは。僕多分人混み苦手なのはそれのせいだと思ってて、すぐ処理オーバーになるんで疲れるんですよ。
うん。あ、人混み苦手って人さ、
うん、
結構おるけどさ、
うん、
みんなそれなんかな。
いや、でも、鳥居くんとかさ、だってあんまり引っ越すにしてもさ、
うん、
なんか人混みがないとこは嫌だみたいなこと言ってなかった。
え、そう、僕、結構、人混みの方が好きやからね。
うん。
なんかその感じも僕嫌いじゃないねんな、その、怖なるけど、
うん。
ちょっと興味あるっていうか。
うん、まあまあ、そう、そうだね。なんか怖いのと、好奇心の狭間みたいなとこなんで。そう。
モルちゃんがその海外行っても人がおってみたいなのって、ちょっとまあ、怖くもあるけど、うん、ちょっとその、楽しくもある。
割と僕は好奇心の方が勝るタイプですね。
で、それ、よね。
うん。まあ、それやな。そのバランスが人によってちょっと違うのかもしれないけど。
そう。
うん。
まあなんか僕は誰もおらんよりはやっぱ人がおった方がいい。あの、悠々白書のオープニング、微笑みの爆弾のオープニングの歌詞でさ、
はあ、
あの、ああ、ちょっと待って、歌詞思い出せん。なんかちょっとごめん、ニュアンスだけ言うけど。
まあジャスラックに叱られないようにニュアンスだけにしてください。
Okay、あ広い草原、
うん、
風がビビュンと一人ぼっち、
うん、
ってのと、街の真ん中、ちょっと歌詞思い出せない。街の真ん中で人いっぱいおるけど、
うん、
一人ぼっち、
うん。
どっちが寂しいんだろうみたいな。
はいはい、はい。
二つ丸をつけて、ちょっぴり大人さっていう歌詞があるんやけど。
ありましたね。
で、その、僕は、草原で一人より、街中で一人がいい。
ああ、逆ですね。真逆ですね、僕は。
真逆か。
うん。
草原で一人がいい。
の方がいいな。タイプが違うんだなっては。
タイプ違うな。僕は、街中で一人ぼっちの方がなんか、いいわ。
街中で一人ぼっちは落ち着かなくて嫌ですね。
なんか、
うん。
究極的には、
うん、
その街で別に知らん人ばっかおってもさ、
うん、
その仲良くなる可能性みたいなのがあるやん。
うん、まあね。
何らかのきっかけがあればさ、
うん、
仲良くなるきっかけがあるやん。そのなんか、きっかけがあるだけで、なんかちょっと、救われるというか、
ああ。
割と、だから、自分の関係ない人でも、バッて人がいっぱいおった方が、僕はいいなって思っちゃうの。
うん、そうですか。
うん。あの、舞城太郎が、っていうか、
はい、
モルちゃんがさ、
はい、
作品に代弁させるの、やれないみたいな。
まあまあ、いいですけど、僕もやってるしね。
その、めちゃくちゃ代弁させるけど、
うん。
舞城太郎が好き好き大好き超愛してるっていう、
はい。
小説の冒頭で、はい、その、これもニュアンスだけね。なんか、僕が、はい、その、もうみんな愛してるみたいな。人間みんな愛してるみたいなことを書いてるよ。うん、それは、もしかしたら、その、僕とは知り合ってないその人たちも、
うん、
僕と知り合って仲良くなる可能性があるし、
うん、
なんならその恋愛関係になったりする可能性もあるし、
うん、
すごいもう何十年も親友になる可能性もあるし、
うん、
そういう可能性があるだけで、その僕はもうその全人類みんな愛せるんだみたいなことが確か冒頭に書いてあるんですけど、その感覚よね。
そうか。僕はその可能性に期待するというか、可能性の中に何か希望を見出すみたいなやつあんま好きじゃないんです。
ああ。
それってさ、まあ、なんでもできるっていうかさ、結構ずるい方法だと思うわけですよ。
うん。
なんか、なんでしょうね。何でも可能性があるって言えばごまかせますよね。
あの、祭りのくじやみたいなもんやな。
そうそうそうそう。宝くじとかも可能性がゼロではないんだからとかさ。
うん。
あの、まあ、 もっと言うと本気を出せばなんかなんとかなるみたいなやつに近いと思ってて、実際にやらないんだったらそれは意味がないっていうふうに僕は思ってるんですよ。
うん。
だからそんなに可能性ばっかり並べてもしょうがないなって思うところはあるんですけど。
まあまあまあ、その考え方もまあ、多少わかるな。
うん。ただその可能性をばっかり気にしてると、僕はもっと金持ちだったらこういうことができたのとか、もっと容姿が良ければとか、こう限りがないじゃないですか。
うん。確かにね。
うん。で、人がいっぱいいれば、仲良くなる可能性も高いみたいなことを言うけど、人がいっぱいいると誰に話しかけていいか分かんなくなってくるというか、可能性があまり広がりすぎるっていうのは、かえって迷いを呼ぶわけですよ。
うん。
だから、あんまり僕は可能性は必要ないかな、みたいなんだけどね。
ああ。でも、広い草原、風がビビュンと一人ぼっちやで。
いや、言うてもさ、それ人類が全部絶滅してるとかじゃないじゃん。人が選んで、選んだ分には別にそんな寂しいとかないわけですよ。
ああ。
別にトイレの個室に入ったところで、は寂しいとかならないじゃないですか。なるのか。それ自分で選び取った孤独だから別にいいじゃんってなる。
確かにね。
うん。
それはね。
でも草原から、いくら歩いても草原しか広がってなくて誰もいないとか確かに寂しいかもしんないけど。
うん、
そういうのってあんまないから。
まあでも、いくら歩いても、
うん。
草原やで。
何の話
いやいや、その、
はい。
そういう風に、なんかさ、はい、思いながら、
はい。
生きてたらもういくら歩いても、全部草原よ。
そうですか。
はい。まあね、良きところで。
はい。
はい。今回お送りしたのは、私、トビーと、
僕、モルモットでした。
はい。ありがとうございました。